だから僕のこと、僕のこと、ぼんちって言っちゃダメ。
こんばんは、ラジオ沼カエルさんです。今、失われた時を求めてをね、何度目かの挑戦をしてるんですよね。今まで2回ぐらい読もうと思って、2巻の途中で挫折したんやったかな、文庫本の。まだ全部読んだことないんですよね。で、読んだことないんですけど、このところ、何か私にこの小説を読めと催促するような出来事が2つほどあって、1つは、今、コミック版の失われた時を求めてっていうのが発売されてるんですね。で、そのコミック版の解説に、失われた時を求めてに出てくるホテルの絵はがきを使いたいっていう依頼がね、編集者の方から来て、その編集者の方に送ったんですけど。まあ、そんなことがありました。もう一つ、これもひょんなことで、10月に、ボベ太郎さんという方が、実は僕まだこの方の踊りを見たことはないんですけども、伊丹のアイホールで、自ら構成と振り付けをして踊られるそうなんですね。で、その踊りのテーマがどうやら失われた時を求めてらしいんですよ。で、で、僕は全くその方の踊りも知らないし、プルーストは途中で投げ出した人間なんですけど、そのアイホールの方からトークショーに出ませんかっていうお誘いをいただいて、で、僕はうっかりというかまだね、踊りも拝見したことがないのに、いいですよって返事をしてしまって、どうしようって今思ってるところなんですね。で、付け焼き場で、じゃあ、失われた時を求めてを、ちくま文庫で出てるものすごい長い本を読もうかなと思って、今日本屋に行ったら、僕知らなかったんですけど、最近新役を出された鈴木道彦さんの役で、小役版ってのが出てるんですね。小役版失われた時を求めて、まあ、小役版でも3巻あるんですけど、もしかしてこれやったら、来月までに読めるかなって思って、10巻やとね、さすがにちょっと、なんていうんやろ、いろんなことを並行しながら僕こういうの読めないと思うんですね。失われた時を求めてて、僕前に1巻読んだ時に、すごい気が散ってね、もうこの本すごい気が散るんですよ。で、いろんなことを思い出すし考えるから、とても、なんていうかな、普通の本読むみたいなスピードで読めないんですね。だから、10巻読もうとものすごい時間かかるなと思ってたんですけど、小訳やったら読めるかなって思ってね。こんなんね、研究者にあるまじき、いや別に僕、プルーストの研究者でも何でもないですけど、でも、ちょっとでもその記憶とか忘却とかいうことについて、なんか考えようかなって思ってる研究者やったら、プルーストぐらい全部読んだ方がいいと思うんですけど。まあでも、読めてないからね。現実問題としてまだ読めてないので、じゃあ小訳読もうかなと思って読み始めたんです。ただ、案の定、もう最初の10ページぐらいでつまずいてしまって、なんでつまずいたかっていうと、まあ、失われた時を求めての最初の10ページを読めばわかると思うんですけど、失われた時を求めてって、どういう話で始まるかっていうと、なんていうの、目覚める場所を間違えた話から始まるんですね。あるいは、ここだと思って、目が覚めて、周りをよく見たら違ってたっていう話なんですね。そこから始まるんですよ。 で、そんだけのことなんですけどね、そんだけのことをね、書くのに、ものすごいなんか引っかかる書き方をしてて、僕これ、大友さんのオーケストラの話かなとか思いながら読んでたんですけどね。例えばね、私たちを取り巻いている事物の不動性は、ひょっとするとその事物がそれであって他のものでないという信念。つまり、それらを前にした時の私たちの思考の不動性によって押し付けられているのかもしれない。って書いてあるんですけど、まあ、硬い言い方ですけど、もっと簡単に言うと、その、なんていうのかな、パッと目覚めた時に、目が覚めますね。目が覚めると、一番に自分のいる世界はこうだって確かめようとしますね。その時に、僕らは、目で見て、そこにあるものを確かめて、自分の居場所を確かめるだけじゃなくて、きっと今俺が目覚めた場所はここだ、と思って、自ら積極的にそれをこう前の空間に貼り付けていくようなとこがありますね。きっと私が寝てたのは、どこでもいいんですけど、西宮のとある団地のあの部屋だから、ここに襖があって、ここに壁があって、ここには小さな子供机があって、ここにはボロボロの地図があって、っていうふうに僕は自分の子供時代のに寝て目覚めた場所をある程度思い出すことができます。すると、何かの拍子に、もういい大人になってますけど、何かの拍子に、パッと目が覚めた時に、一瞬その、もう数十年前にいた、自分の部屋で目覚めたような感覚に陥ることっていうのは、ごくたまにありますね。するとそのごくたまにそういうことが起こったときに、本当やったらパッと目覚めた瞬間に、あ、違ってたってわかるはずなのに、なかなかそれが受け入れがたくて、逆にそのまだ自分がこうここで起きたはずだという風景をそこに、その空間に貼り付けていく。っていうことをすると思うんですね。で、ただ結局はその精神の力がだんだん目で見ていく現実と入れ替わったり、途中でその継ぎはぎになったりして、だんだんおかしな世界になっていって、最終的には僕は、うわ、自分どこに行くか分からへんっていう、すごいこう居心地の悪い過程を経て、だんだんと、ああそうか、今彦根にいるんだなっていうことを受け入れます。